天地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌542番。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌79番一節。どういたします。私どもに日々の糧を与え、私どもの罪を許し、私どもに救い主を与えて生きる望みをお与えくださいますことを感謝いたします。私どもを取り巻き、前から後ろから右から左から私どもを囲んで、私どもを守っていてくださいますことを感謝いたします。罪と死によって脅かされ、いろいろな困難なことに襲われ、慌てふためき驚いております者らに祝福を与え、 変わることのない恵みをお与えくださいますことを感謝いたします。あなたの御救いによって私どもが今日あることができますことを感謝いたします。私どもの家庭を顧みたまい、良きものを豊かにお与えくださいますことを感謝いたします。また私どもこの地上において働くために職場を与えられ、また学ぶために学び屋を与えられ、その中にあってあなたの栄えのために働くことを許していただけますことを感謝いたします。また私どもに多くの友を与え、私どもはそれらの人々との交わりにおいてあなたの恵みを知ることができますことを感謝いたします。これらの大いなる恵みのうちに置かれながら、私どもはあなたの御旨に背き、わがままな自分勝手な生活を営んでおりますことを懺悔いたします。私どもは あなたの御前に立つにふさわしくない愚かな罪深いものでございます。このようなものをあなたは顧み生かしてくださいますことを感謝いたします。願わくは私どもが一層深くあなたの恵みを知り、あなたに従って生きていく生活を喜んでしていくことができますよう導きたまえ、人々の声が私どもの耳を労するほどに響いてまいりましたし、また前に見えておりますことがいろいろとありますけれども、静かにそして確かに気づいてまいります歩み、すなわちあなたの御言葉を聞き、御声に聞き従うということができますよう導きたまえ、次々と失敗を繰り返し、思い悩み、思い惑い、まことにいい加減な生活を続けがちな私どもでございます。願わくは全身全霊をあなたに任せまつり、思い煩うことがなく、ただあなたの導きのままに生かされてまいることができますよう導いてくださいますよう助けたまえ、あなたが示したもう道を喜んで進んでまいることができますよう助けたまえ、どうか一人一人の家庭を祝し、またそこにおいて営まれております生活が天の生活を移したものになることができますよう助けたまえ、また天の生活への準備をなすものとなることができますよう助けたまえ、願わくはどのような事態におきましてもあなたの栄えのために生きることを忘れることがありませんように私どもを助けてくださいますよう願います。教会の歩みに絶えず豊かな恵みを与えてくださいましたことを感謝いたします。私どものすることのできないところにあなたは恵みを備え、私どもの感じ得ないところにあなたが祝福を与えてくださいますことを感謝いたします。どうか これらのことを敏感に悟り、感謝の生活を続けてまいることができますよう導きたまえ。どうか教会の歩みの中に、絶えずあなたに対する感謝が満ち溢れ、またあなたに与えられました恵みが豊かに保たれておることができますよう導きたまえ。この礼拝という御前に押し出され、召し出された一人一人が、この町の人々に、この国の人々に、あなたの恵みを明かしする勇気と力を持つことができるよう導きたまえ。本日もまた、私どもを礼拝にお招きくださいましたことを感謝いたします。この礼拝の生活が、まことにあなたの栄えのために用いられますように、また私どもの命のために与えられますよう助けたまえ、御霊の豊かなる導きを願います。今週西東京教区の覚える町田ベテル教会の上に、あなたの豊かな恩返り身を与えたまえ、これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖書、旧約聖書、詩編第19編13節から15節、旧約850ページ。詩編第19編13節から。知らずに犯した過ち、隠れた罪から、どうか私を清めてください。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。そうすれば思い背きの罪から清められ、私は完全になるでしょう。どうか私の口の言葉が御胸にかない、心の思いが御前に置かれますように。主よ、私の岩、私のあがない主よ。新約聖書、ルカによる福音書第17章1節から4節、新約142ページ。ルカによる福音書第17章1節から4節。イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だが、それをもたらすものは不幸である。そのようなものは、これらの小さいものの一人をつまずかせるよりも、首に引き薄をかけられて、海に投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回悔い改めますと言ってあなたのところに帰ってくるなら、あなたのところに来るなら許してやりなさい。本日の御言葉は、先んじて召されて信仰の道を歩んでいる、ある意味経験豊かな、信仰的な意味で経験豊かな弟子たちに対して教えられている御言葉であります。群衆に語られているのとは違い、またファリサイ派の人々や律法学者たちに話されているのとも違い、相手は弟子たちであります。 この弟子たちに教えるときに、本日は小さいものと言われる人たちとの対比、そこが鍵になるわけです。主イエスは言われます。つまずきは避けられないと。それは信仰というものが一朝一夕で一足飛びに身につくものではないということを表していると思います。信仰には実際多くの時を要し、その間何度もつまずいて失敗し挫折して、悲しい思いや辛い思いを重ねながら、この小さいものが成長あるいは成熟を賜物として与えられていく、そういうことをこの逆説的に示していると思うのです。つまずきは避けられないとは言われながらも、たとえ未熟さゆえであったとしても、つまずき、すなわち神からの離反ということは、本人の責任も問われるものであります。この後のつまずきをもたらすものが出てきて、そちらの方が悪いと、まあ、聞こえるわけでありますが、しかしつまずく本人の責任だってやはり間違いなくあるのです。そのことは最初に心に留めておきたいと思います。つまずかせる相手のことを主イエスは小さいものと言っておられます。小さいものは身分や立場の弱い人たちという解釈もあります。しかしここでは弟子たちと対比しているところで小さいものと言われておりますので、それは求道者やまだ信仰の歩みの短い人たちのことと見ることができると思います。いやいや失礼な言い方になるかもしれませんが、信仰の上では未成熟ということであります。まあ、年を重ねれば成熟するかといえばそうとも言えないとは思いますが、これは御言葉の蓄えが、そして祈りの生活の経験が少ない状態なのです。御言葉はやはり日々聖書に親しんでいないと、いざという時に御言葉によって決断したり判断するということができなくなって、結局は自分の知識に頼ってしまうということになるのであります。祈りの生活もそうです。祈りは一方的につぶやいているかのように見えるかもしれません。しかし実は祈りは対話です。聖書を読みつつ祈り、祈りつつ読む、そこに目に見えぬ神様との対話が起こってくる。それを味わい知るということはとても大切なことだと思います。そういう御言葉への沈潜、あるいは祈りの生活というものを十分に持ち得ないでいるときに、どうしても自分の知識や自分の経験を頼りに日々の生活を送るようになるのであります。それは信仰によって与えられる賜物としての相手の立場に立つ奥深さとでもいうものがまだ十分に育っていないがゆえに、時に偏境に自分の正義を振りかざしてみたり、時にひねくれてみたり、あるいは自分を被害者に仕立ててみたりもするものであります。さらには世俗に対するルーズさ、つまり 悪しき妥協として現れる場合もあると思います。小さいものは小さいというこの表現に伴う可愛さというものは実はありません。思うようにならないと相手に対して怒り、非難し、攻撃を仕掛けてくるわけであります。混乱や争いを引き起こし、最悪の場合、教会から、神様から離反していってしまうのです。弱さというと聞こえはいいのですが、内容はとても独善的な形で、しかも攻撃的に現れてくるのです。小さいのは力がない小ささではありません。とんでもない力で自分の正義を振りかざしてくることがあるのであります。弟子に代表される先んじて召された者には使命があります。それは小さいものを養い育てるという使命です。時に諭し、時に叱り、時に慰め。主の許しの中で悔い改めてやり直しをするのを助けることであります。自分だけ信仰をいただいて心平安でいいなどということは残念ながらありえません。救い主にして大牧者なる主イエスは弟子に私の羊を飼いなさい、養いなさい、命のパンを配りなさい、そうしてあなた方は完全なものとなりなさいと言われています。自己満足に浸っていては信仰は枯れていくばかりです。信仰は他者との関わりの中で誰かを助け、誰かのために仕えることによって豊かにされ完全へと導かれていくのです。今日の詩編の言葉でも出てきていたのもそうであります。そういう意味で完全というのは未熟なものが成熟したものへと変えられていくことだと言ってもよいかと思います。しかし気をつけなければなりません。主は言われました。先のものが後になり、後のものが先になると。その先んじて救いに預かり弟子とされたものがつまずきをもたらすものとなるとは、小さいものの弱さ、未熟さを思いやることができず、悔い改めへと導くのではなく、ただあれはダメだ、これは違うと、非難し、裁いて、やり込めていって、結局、やり直しの道を閉ざすものになるということであります。知識の量も豊富だし、経験値もある。それで傲慢になって、君にはまだわからないんだと、教えてあげてやるという構図になる。それでは、小さいものは、不快感しか持ち得ず、要はつまずいて、その信仰の先輩を尊敬したり、信頼するよりは、疎んだり、あるいは蔑んだりすることにもなるでありましょう。悪しき連鎖が始まってしまいます。これは私ども何度も嫌というほど経験し、味わい知らされてきていることではないでしょうか。具体的に思い出すと傷が再び痛み出し、ひどい場合には血が吹き出すような感覚にさえとらわれるかもしれません。このつまずきをもたらす者の罪は、首に引き薄をかけられ、海に投げ込まれる方がましだと言われるほど重い。そうしは仰せになる。 主はそのものを召した大牧者として、それに対してあーという深い悲しみの叫びをあげる。聖書はの翻訳では、それつまりつまずきをもたらすものは不幸だと記されてあります。この不幸だという言葉が、あーという深い嘆きのうめきの言葉なのです。淡々とあー不幸だと言っているのではなくて、あーといううめきとともに、なんということだという悲しみの叫びなのです。その者たちの罪は、小さな者たちが犯す罪よりもはるかに大きく重く、そしてそのために受けねばならない罰も重い。それを本人たちは全く自覚できずにおり、そのものを召された大牧者であるイエス様が、ああと言って嘆かれるというのです。三節の冒頭に注意してください。あなた方も気をつけなさいとありますが、厳密に言うと、あなた方は自分自身に気をつけなさいと言われているのです。気をつけるとは、語源的な意味から言えば、自分自身を神様の御前に差し出し、傾聴する、よく聞くということであります。すなわち、礼拝で神の御前に自分自身を差し出し、己の未熟さに気づかされて、砕かれ、悔い改め、なお新たな許しの宣言を聞くということであります。十字架を前に、復活の墓を前に、そして街道において、今自宅の礼拝において、限界なき愛に触れ、尽きることなき許しを新たにいただく。それは具体的にはやり直しが許されているということであります。罪を犯してただ許したからいいよと、そのままでいいよということではなく、もう一度やり直すことができるのだということであります。信仰に生きるというのは、十字架の尽きぬ許しのゆえに、ただ気持ちが楽になるというのでは断じてありません。そうではなくて、何度でもやり直しができる人生を与えられているということであります。たとえ一日に7回罪を犯し、7回あなたのもとに帰ってきて悔い改めますと言うなら、許せと主イエスはおっしゃる。これは無茶苦茶な話ではないでしょうか。しかし、礼拝によって、あの自分自身を気をつけろと言われた言葉のように、自分自身を神様の御前に差し出していくときに、気づかされるのであります。その一日に7回も罪を犯しては、その度ごとに悔い改めますと調子よく言ってくるのは、まさにこの自分ではないかということであります。一日に7回というのは、本当に悔い改めているのかと思えてくるほどであります。怪しくなる。調子良すぎるのではないかとさえ思います。そんなものでありながら、十字架の主の愛に限界がなかった。もうお前にやる許しはない。打ち止めだとは言われないのであります。尽きることのない愛により、許しを宣言してくださり、そしてやり直しをさせてくださる。我々は罪の負い目を負って生きるものでは断じてない。主イエスの十字架の尊い犠牲をもって贖われた、買い取られたものだと。 すなわちただ自分は本当に愛されているんだという愛の負い目だけを追って生きるものだということであります。実は許す前にやることがある。すなわちまず戒めると言われていることであります。この言葉の意味は警告するとか厳しく命じる、訓戒する、罰する、怒鳴りつける、叱りつけるなど、とても激しく厳しい言葉であります。大切なのはただ責めるのではなくて警告するのです。このままあなたが自分の正義を振りかざして裁き続けるのであれば、マタイ7章の3条の説教で言われていた通り、兄弟の目にあるおがくずは見えるのに自分の目の中の丸太に気づかないのかと言われ、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられるという厳しいことに至るだろう。それをはっきり告げることであります。つまずいただの、つまずかせただのとのやり合っているときには極めて感情的になるもので、この戒めなさいというのもそれこそ気をつけなければなりません。人は他者をいさめるときに秘められた恨みや怒りを持つことがほとんどであります。裁き主はイエス様だけのはずなのに、自分がその裁き主になってしまうのです。怒りや恨みに駆られてではなく、年頃にいさめなさいと旧約のレビ記の19章のところにも記されております。それで悔い改めるならば許しなさいと主は仰せになる。つまりやり直しを助けるのであります。考えてみれば、我ら皆七転び八起き主にありてではないか。一日に七回つまずき転んできている。小さいものとは実はこの私だと、失敗の連続そのものに限界なき十字架の愛によって立ち上がれとの手が差し伸べられているのではないか。だから私どもに関わる人にも同じようにしようではないか。祈ります。主よ、一日に七回あなたに罪を犯し、そのことに気づかされてあなたに許しを請うているのは、まさに私ども自身でありました。あまりにも都合の良すぎる許しを求めているようなものを、あなたは憐れみ、なお許してくださいました。そのようにして自分が何度も数えきれぬほど許されてやり直しをさせていただき、ここにまで至りましたことを覚えて、私どもの隣人に対してもそのようにすることができますよう助けたまえ。そして先んじて信仰の恵みを与えられておりながら、つまずきをもたらすものとならぬよう我らを憐れみ導きたまえ。私どもの歩みが、全生活があなたにこそ誉れを期するものでありますよう導きたまえ。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌390番一節。 信仰告白、使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
天の父なる神様、今日も愛する兄弟姉妹と共に礼拝できますことを感謝いたします。祝福のうちにこの礼拝堂より送り出された私たちでありました。しかし背きやつまずき多く、あなたの御心を悲しませることの数々を思い、御前にひれ伏すばかりです。それでもなおこの礼拝に招き、御子イエス・キリストの十字架の許しによって立ち上がらせてくださいますことを感謝いたします。主の十字架をもって与えられた救いへの感謝と、応答としての献身の印としてここに献金をお捧げいたします。これらの捧げ物が主に喜ばれ、皆の栄光を表すものとなりますよう祈り願います。主の御旨を御言葉と祈りのうちに尋ね求めつつ歩むものとならせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌543番。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、 聖霊の交わり、汝らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。